3、老朽建築物の除去費用を助成。昭和56年5月以前に建てられた一軒家、アパートなど。区内には旧耐震基準で建てられた戸建て住宅が約1万4000戸あります。東日本大震災を契機に、区民の方々の耐震化への関心が高まっており、窓口や耐震相談会等では、老朽建築物の除去費用の助成制度設立への要望が寄せられてきました。そこで、区では新制度を作り、大規模な震災発生時に倒壊や火災の可能性が高い老朽建築物に対して除去費用の一部を助成します。例えば、耐震改修工事ができないほど老朽化している家屋や違反建築物、老朽空き家等が該当します。除去費用の助成により建て替えを促し、耐震化、不燃化の推進を図り、災害に強い街づくりを目指します。対象建築物、昭和56年5月31日以前に建築された建築物です。なお、建物の構造は問いません。詳細はお問い合わせください。助成額、除去工事費用の2分の1、50万円が上限。問い合わせ先、建築調整課建築防災係。電話3647-9764。ファックス3647-9009。4、行政評価制度の外部評価委員を募集。区民の視点で区の施策の方向性等を評価。区政の具体的指針である長期計画の着実な進展を図るため、区では福祉や災害対策など各種施策の方向性等を評価する行政評価制度を実施しています。この行政評価制度に客観的な視点を取り入れるため、区では外部評価委員会を設置しています。区民委員2人を募集。外部評価委員会は学識経験者や公募区民からなり、区の施策に対して客観的な視点から意見を述べていただく会議体です。外部評価委員会で出された意見を踏まえ、区は行政評価の最終評価を行います。この外部評価委員会に出席いただく区民委員を募集します。対象定員、20歳以上の区民の方2人。任期、6月から平成26年3月。会議は土曜、日曜の日中、または平日の夜間、約2時間を6回程度予定。謝礼金、1回8000円、税込み、交通費込み。締め切り日、5月10日金曜、消印有効。選考結果、6月中旬までに応募者全員にお知らせします。申し込み、高等区政の課題と今後の方向性をテーマに、意見を400字から800字程度、A4 用紙にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し、郵便番号135-8383、区役所企画課計画担当に郵送。電話3647-9168。5、共同事業、家庭訪問型子育て支援士、ビジター養成講座、育児に悩む家庭の手助けを。家庭訪問型子育て支援、ホームスタートは、家庭で育児をスタートさせた子育てに不安のあるお母さんたちを支援するボランティア活動です。イギリス生まれのアプローチで今最も求められている子育てサポートのボランティア活動にあなたも一緒に参加しませんか？日時、5月28日火曜から7月9日火曜の毎週火曜と7月13日土曜全8回。 午前10時から午後4時。場所、総合区民センター、大島 4-5-1、6階第1会議室。定員、16人、申し込み順。費用、無料。内容、ホームスタートとは、子どもの成長と家庭支援、傾聴・協働の意味と実践、訪問活動の実務、ほか。申し込み、4月25日木曜から電話、ファックスまたはメールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、メールアドレス、メール申し込みの場合を記入し、高等親子センター藤沢へ。電話 090-5563-8265。ファックス 3685-3267。e-mail mail@homestart.kot.com。問い合わせ先、子育て支援課、子育て支援係。電話 3647-4408。 6. シニア世代地域活動入門セミナー。知識・経験を地域活動に生かし、つながりと生きがいを。定年退職をしてから何かを始めたい。自分の住む地域に貢献できることはないだろうか、など考えているシニアのための講座です。地域活動には、皆さんの知識や経験を活かせるものがたくさんあります。また、多くの仲間との出会いや、新たな自分を発見できることもあります。まず一歩を踏み出したい、何かに挑戦をしたいといったお考えをお持ちの方、本セミナーで仲間を見つけ、地域につながるためのきっかけを探してみませんか。日時、6月5日から7月24日の各週水曜、全4回、午後6時30分から8時30分。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17。 対象定員、おおむね50代から70代の区民及び区内在勤の方30人、申し込み順。費用、無料。内容、高齢者の現状、地域社会と上手に付き合う方法、地域活動で生きがい見つけなど。申し込み、4月30日火曜から、高齢者支援課地域福祉係、区役所3階9番に電話または窓口で。なお、区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-9468。 7. 離職した方の再就職を支援、住宅支援給付、就労支援を実施中。区では、解雇などにより離職した方で、就労能力と就労意欲のある方に対して、住宅支援給付として賃貸住宅の家賃を支給しながら、常用就職に向けた支援を行っています。支給対象者、次のすべてに該当する方。1、支給申請時において離職後2年以内及び65歳未満の方。2、離職前に自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた方。ただし、離婚等により申請時に世帯の生計の中心者となっている場合は対象。3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、次の3点が実行できる方。公共職業安定所での職業相談を月2回以上受けること。区の住宅就労支援員の面接支援を月4回以上受けること。求人先への応募等を原則週1回以上行うこと。4. 住宅を喪失しているまたは賃貸住宅に居住し、住宅を喪失する恐れがある方。5. 申請日の属する月の世帯の総収入が 次の金額未満もしくは以下である方。単身世帯、84,000円に家賃額、上限53,700円を加えた額未満。二人世帯、172,000円以下。三人以上世帯、172,000円に家賃額、上限69,800円を加えた額未満。6、世帯の預貯金の合計額が100万円以下、単身世帯は50万円以下である方。7、国や自治体の実施する類似の貸付、または給付金を受けていない方。8、申請者及び同居の親族のいずれもが暴力団員でない方。支給額、次の金額を上限として家賃の実費分を支給。単身世帯、53,700円。二人以上の世帯、69,800円。なお、住宅支援給付支給額は直接、入居住宅の貸主等に振り込まれます。支給期間、支給申請の属する月以降から開始し、原則3ヶ月間。ただし、支給対象者3で掲げる条件を誠実に実施している方は、3ヶ月延長か。さらに、就職するために必要な日常、社会生活支援、または、ハローワークの実施する就労自立促進事業による支援を受けている場合は、3ヶ月再延長か。必要書類、本人確認書類、運転免許証、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等。離職関係書類、2年以内に離職したことが確認できる書類の写し。収入関係書類、給与明細、年金の通知等。預貯金関係書類、通帳等。深川地区、城東地区以外の地域の方の問い合わせ先。本郷第1課、区役所2階24番。電話3647-8487。城東地区、亀井戸、大島、北砂、東砂、南砂、新砂、夢の島、新木場、若須の方の問い合わせ先。保護第2課、総合区民センター1階。電話3637-3741。8、数字で学ぶ防災情報1。178,078人。この数字は、江東区内で想定される帰宅困難者数です。4月1日に、東京都帰宅困難者対策条例が施行され、企業等は従業員等の一斉帰宅が、救助・救出活動の妨げとならないよう、発災後3日間は従業員等を施設内に待機させ、従業員が施設内に留まれるように、3日分の水、食料など必要物資を備蓄することが努力義務となっています。災害発生時はむやみに移動せず、安全な場所に留まることを心がけましょう。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話3647-9587。9、風疹予防接種費用、全額助成の開始。19歳から50歳未満の妊娠予定、希望の女性、妊婦の夫。先天性風疹症候群発生予防のため、風疹予防接種の全額助成を始めました。該当する方は、区内契約医療機関で受診の上、接種してください。詳細は、区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。対象、19歳から50歳未満の区民、風疹罹患歴、予防接種歴がない方で、1、妊娠を予定または希望する女性、保健所等で住所を確認、 2. 妻が妊娠している夫、母子手帳の提示で確認。助成期間1は平成26年3月31日月曜まで、2は平成25年9月30日月曜まで。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3615-7171。第1回区議会定例会終わる。平成25年度各会計予算などを可決。平成25年第1回区議会定例会が2月20日から3月28日まで会期37日間開かれました。今回の定例会では、平成25年度江東区一般会計予算など49議案について審議され、それぞれ原案通り可決・同意されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件・実件、平成25年度江東区一般会計予算など、条例案件・31件、江東区震災復興事業の推進に関する条例など、契約案件3件、江東区立浅間立川小学校屋内運動場改築及び校舎その他改修工事請負契約など、選任同意案件1件、岩佐哲夫氏の教育委員会委員選任同意方について、意見書決議4件、旧中川水質汚濁に関する意見書など、北朝鮮の核実験に抗議する決議。なお、本会議の模様はインターネット中継でご覧いただけます。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548。11、麻疹・風疹・混合 MR ワクチン、対象の方は法定期間内に接種を。麻疹は感染力が非常に強く、特効薬もないため、かかると重症化しやすい病気です。感染予防には2回のワクチン接種が必要です。麻疹・風疹・混合 MR ワクチンは1期、1歳になってから2歳になるまでの1年間と、2期、小学校就学前の4月から3月までの1年間で2回接種します。それぞれ法定接種期間が定められていますので、期間内に接種してください。区では、2歳を過ぎてから小学4年生の年度末までは、任意接種期間、無料を設けています。事情により法定接種期間内に接種できなかったお子さんは、母子手帳を持参の上、江東区指定医療機関で2回接種してください。なお、任意の予防接種は予防接種法に基づかない接種となるため、万一健康被害が発生した場合、予防接種法の救済の対象にならず、区が加入する賠償保険等による救済の対象となり、救済内容が法定接種とは異なります。問い合わせ先、保健予防課保健係、電話3647-5906、ファクス3615-7171。12、HPV ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンは定期予防接種に、中学1年女子へ案内を送付、3回の接種が必要。HPV、ヒトパピローマウイルスワクチンは、これまで任意接種の予防接種でしたが、平成25年度から定期予防接種となりました。対象者は、12歳、小学6年生相当から、16歳、高校1年生相当の女子で、そのうち13歳、 中学1年生相当が標準的な接種年齢とされています。そのため、区では13歳、中学1年生相当の女子へ予防接種券、シールを今月末までにお送りします。ワクチンの効果を得るためには、6ヶ月で3回接種が必要です。ワクチンには2種類あり、どちらか選択の上、ワクチンごとに定められた接種間隔を守って、忘れずに3回の接種を受けるようにしてください。なお、14歳、中学2年生相当から、16歳、高校1年生相当の女子は、すでにお送りしてあるシールが引き続き利用できます。問い合わせ先、健康推進課健康づくり係、電話3647-9487。13、住民税、軽自動車税の納め忘れはありませんか？滞納者には財産の差し押さえ処分も。平成24年度以前の住民税、特別区民税、都民税や軽自動車税の納め忘れはありませんか？未納のままにしておくと、延滞金が加算されるばかりでなく、財産の差し押さえ処分を受けることにもなりますので、早急に納めてください。納付書をなくされた方はお申し出ください。また、納付についての相談は随時行っていますので、お早めにご相談ください。納付窓口、納税課、区役所5階7番及び各出張所、特別区民税、都民税と軽自動車税。相談窓口、徴収係、区役所5階8番、特別区民税、都民税と軽自動車税。問い合わせ先、納税課徴収係、電話3647-4153。口座振り替えで納付が楽々。特別区民税、都民税の普通徴収の方は、口座振り替えを利用すると、預貯金口座から自動的に引き落としされるので、納め忘れがなくなり、納付の手間も省け、大変便利です。預貯金口座のある金融機関や郵便局に、通帳と届出印を持参し、口座振り替え依頼書、区内金融機関、郵便局の窓口にあります、に記入してお申し込みください。5月20日月曜までにお申し込みされた方は、平成25年度第1期分、7月1日月曜納期限から振り替え開始となります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、納税課収納推進係、電話3647-2063。
14、産学連携技術セミナー。ユーザーの視点で作っていますか？日本のものづくりの盲点。中小企業の方を対象に技術セミナーを開催します。技術情報の収集やものづくりのヒントとしてぜひお役立てください。日時、5月28日火曜午後6時から8時。場所、産業会館、東洋 4-5-18。対象定員、中小企業の方20人、申し込み順。費用無料。講義後、講師と希望者で懇親会を行います。参加費500円、当日。内容、ものづくり産業の企業では、顧客が満足するような製品を作ることに多くの努力を払っていますが、顧客側から見ると、あまり魅力がない製品も多く見られます。なぜでしょうか？製品に対する作り手の創造ストーリーと顧客の使用上のストーリーが著しくずれていることが理由であるように考えられます。この理由について事例を通して考えていきます。申し込み、4月26日金曜から電話で、経済課産業振興係、電話3647-2332、15、インターシップ産業スクーリング協力事業所募集中。 学生の就業体験で、ものづくり、職人の仕事を伝えてみませんか？区では、インターシップ事業、産業スクーリング事業にご協力いただける区内中小企業を随時募集しています。就業体験を通じて、生徒、学生などに、ものづくり文化や地域産業への理解を深めていただくことで、将来の後継者の育成を目指しています。協力事業所には、人材確保の機会が増える、学校との連携が深まるなどのメリットがあり、生徒、学生などには、企業の現場で就業体験することで、自己の適性確認と職業意識が深まるなどのメリットがあります。なお、受け入れを行っていただいた事業所には、補助金を交付しています。働くことの大切さとともに、ものづくり、職人の仕事を伝えてみませんか？どうぞこの機会に協力事業所のご登録をお願いします。問い合わせ先、経済課産業振興係。電話 3647-2332。ファクス 3647-8442。